共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海ザープロジェクトが愛知県東海市からお送りいたします。
絆で届けよう、目指すは太陽トマト色、
元気に登場、愉快な仲間。
この番組は東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェーブを巻き起こすラジオです。
東海ザーのお友達その1の書店ボーイと、
東海ザーのお友達その2のヤギッチと、
サビルベイダーのしもべ
藤持ちです。あ、エディモチです。
ちょっと
お
ね、あのさ、な、あの、
そこはカットするからちょっと
やめだよ。
見ないで欲しかった。
素で間違えるなよ。まあでね、
問題。美味しい、美味しいよこれは。
美味しいかな。
美味しい。
ちょっとオープニングで話そうっていた話をさ戻すけどさ、大体モッチが最近なんか間違えて笑いが起こるっていう多いよね。ベイとかさ。
ベイね。
ヤギッチーって言ったらはいってモッチが返事してるさ。何あれ。まあいいよその話は。
はい。
まあということでね、この今回の鋼のトマト27個目。
はい。
あれいねえぞカーチが。
そうですね、ちょっとお忙しい。
はい。
忙しいもんねカーチね。
もどきがいましたね。ね。
だけど。
だけど。
何だけど。
なんか言うんじゃなかったの？
今この場にはカーチはいませんが、この後のコーナーで。別撮りでカーチが登場しますので。
結局全部言ったね。
はい、みんな誰も突っ込まないから最後まで行きましたよ。はい、皆さん最後までぜひお聞きくださいね。
ちゃんとあなたの瞳の裏にカーチがいるからね。
はい。
あのオープニングで喋ろうってことでちゃんと喋ろうか。
はい。
はい、
まあまあこの間ね25個目でまあ、グリーンさんが、うん、まあ、出てくれまして、
はい、出てくれましたね。
はい、
で、まあ、グリーンさんのねやってる切れない長電話、
はい、
でもね、まあ、結構2週ぐらいにわたってさ我々の話をしていただいたっていうことで、
あ、そうでしたね。あ
の、光栄だよね本当に。
うん、2週にもわたって
本当だって、ヤギッチだってさ、
はい、
めちゃ褒められてたよ。
ありがとうございます。
だってあのボーカルでしょ、あの人声だわとかさ、
いやもう
カーチは可愛いアイドルだとかさ、うん、でモッチなんかさ、あのもう数多くの番組を編集してみたいな感じでさ喋ってたけど、モッチ俺の話題ちょっとなんか薄かったことない？
いやそんなことないでしょ。
じゃそこは薄かったって言わないと話が進まない。
いやそんなことないでしょ。
だって俺の話題なかったもんね実質。東海沢さんの話間違えちゃったのかな、グリーンさん。
あ、
書店ボーイの話題の話なのに東海沢の話をするのはちょっと違うよね。
いや
、まあ、ただね、俺もすごい思ったことがあって、でそんだけあのキャラクターが集まってて、なんか彩りの個性がねある人が集まってて、あの集団プロ集団ですよみたいなこと言われたんですけど、
いや
もうみんな聞いて、あの切れ長の7、8、あとはもう一個帰れないたまり場、
うん、
あんたらのがスターだって。
まあね、
ねえねえモッチ、褒めてもっと、
あの寝られてますよね、ちゃんとオチもついてて。
ねえ、
はい、
あれミヤさん狙ってたとしたらすごいね。
狙ってるんでしょ。
狙ってるんかな、
ね、でちゃんと予定調和で落として、
うん、あれ汚いね。俺たちのことをあげるだけあげといてさ、自分たちがスターじゃねえかっていうね。
なんか見せつけられてしまいました、
ね、まあまあね、まあ、負けずに頑張ろうよ俺たちも、
まあ、僕たちは僕たちの持ち味を生かしてやっていくしかないですもんね、
う
ん、
持ち味。ということでね、
はい、
まあ、切れ長、まあまあね、もう本当に我々の方が弱小のねポッドキャストをまあ、と言いつつ負けないですが、
うん、
ただグリーンさんにね、 まあ、宮さんにもですけど、本当にお世話になったのに、この場はお世話になったのでね、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ということでね、今日何喋るんだって話なんですけど、うん、
はい。
ちょっとね、旅行に、
はい。
私、旅行に行ってまいりましたので、
ほうほう。
その旅行の話をね、うん、したいなと。
なるほど。
まあまあ、こういうね、公共ではないけど、番組という場でね、自分の話をね、しちゃってね、申し訳ない。
いや、いいんじゃないですか。
ね、使用に使って申し訳ないんですけど、その話をしたいのと、
はい、
あとは、モチプレゼンツ。
後半は
ね。
そうですね。今回、ちょっと、うん、僕がコーナーを仕切らせていただきたいと思いますので。
あれだよね、使用に使うってことだよね、この電波をね。
やめときましょうか。
いいけど、また喧嘩になるよ。
はい。
はい。
まあ、ということでね、その、
はい、
ハートマン27個目も皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トマトで健康づくりを。愛知県東海市では毎月10日をトマトの日と定め、東海市トマトで健康づくり条例が制定され、この日にトマトジュースによる乾杯やトマトを使った料理を食べることを推奨しています。トマトには優れた効能があり、アルコールの濃度を下げる効果、脂肪燃焼効果、紫外線予防効果、脳卒中のリスク軽減、疲労軽減効果、などが期待されています。ケチャップやトマトジュースでも十分な効果が得られるそうですよ。皆さんも毎月10日にトマトを食べて健康な体を維持しましょう。
鋼のトマ
ト、鋼トマ。旅行にね行ってきたんですよ。
うん、
はい、
誰と？
あのね、まあまあ家族と、
は
あ、あとはうちの奥さんのママ友、総勢6家族。
へー。おー。
でね、大人、お父さんお母さんって大人は12人。
はい。
で、その6家族に大体子供が平均的に2人いるから、子供12人。
おお。
総勢24人でね。
へえ。
旅行に行ってきたの。
なるほど。
いや、すごい人数だよね。
大集団じゃないですか。
ご近所付き合いってやつですか。
うん。ただ、これ前提に聞いてほしいんだけど、
ほうほう。
すごい嫌そうに喋るけど、うん、
はい、
俺は楽しかったから、ちゃんと、
うーん、
だから本当に楽しかったの、
はい、
終わった後もあ楽しかったなって思ったの、ちゃんと、
はい、
よかったですね。
ただ、うん、過酷は過酷だった。
ああでしょうね。
過酷だったの、
うん、
まず過酷その1ね。
はいはいはい。
過酷その1、
うん、
なんですけど、まあ、9月8日に泊まって9月9日に帰ってくるっていう予定だったのね。
はいはい。
で、もともと行く予定だったのは、うん、これあんまり限定しすぎちゃうとあれなので、うん、岐阜県のもくもくファームの近くのコテージに泊まる予定だったの。
おー、はいは
い。でそこで泊まってみんなでバーベキューわしゃわしゃしてっていう、
うん、
計画があったの、
はい。
で、
うん、
9月7日よ、
はい、
9月7日にうちの奥さんがね、
うん、
スマートフォン見ながらホテルどんな感じかなって再確認しようと思ってスマートフォンをね、手にして調べたが最後、はい、もう一文だよ、ホームページに、9月8日9日にご宿泊の皆様、7月7日に電気が復旧する予定でしたが復旧できないためお泊まりできませんみたいなね。
あ台風の影響ですか。
そうそう、台風の影響。
あ、
来ましたね。
来たね。
はい、
前日だよ。
うん、
前日に泊まるはずのコテージに泊まれない総勢24人。
こいつは大変だ。
まあ三重県の方もかなりひどい、
うん、ひどい状況だったんです、ね。まあまあ全国的にひどかったけどね。
うん、
まあただこのままじゃまずい。6家族24人が路頭に迷うってことで、う
ん、はい、
もうね、その日から調べ始めるわけよ。
はいはいはい。
あ、
まあ、結局でもね、行き先は、うん、そのママ友ネットワークのね、
うん、
ある一人が取ってくれたんですよ。
ああ、よかったですね。
ただ岐阜県じゃなくて行き先が三重県になった。
おお。
三重県になった。ので、まあまあだいぶね北から南東海愛知県から見るとね、
うん、
に変わったんだけど、うん、それでももうね24人を泊めてくれるっていうね太っ腹の旅館ですよ。すごいよね24人、
うんね、
だってもうその日の9時に電話したんだよ。いやすごいなと思って、
うん、よかったですね。
いや本当によかったよ、うん、本当に行けなかったらどうしようかと思ったもん ね、うん、
ねえ、まあ、子供たちがね、うん、やっぱりみんなそんだけいると残念があるでしょうね。
そう、ただ残念ながらバーベキューはできなかった。
ああ。
まあでもその三重県に泊まれてね、
うん、
あでも僕三重県も好きだからよ、
うん、
あの岐阜も好きだし三重も好きだから、
うん、
あまあ三重県か海近いしいいなと思って、
うんうんうん、
行った先行ったっけ伊勢志摩の、
うん、
三重県志摩市の渡鹿の島っていうところに行ってきたんですよ。
ねえ、
あ
いいところですね。
いいとこ、うん、でただこれ聞いてる人ちょっとねストップボタンを押して渡鹿の島だけ検索しといて、
はあ、
ほう
渡鹿の島検索しといて
漢字で書くと、
渡り哲也の渡るに、はいはいはい、鹿に、
うん、
角がある鹿ね
野原の
渡鹿の島に行ってきて、
うん、
でちょっとだけストップボタンを押して渡鹿の島検索した上でこの話聞いてね。
はい
はい、
できました検索。大丈夫ですか。もう一回止めましょうか
検索タイム。
はい、じゃあ進めますね。
はい、はい、
でまあまあ総勢24人泊まれるホテルがあって渡鹿の島に、
うん、
はい、
でまあね本当に子供12人大人12人で三重県志摩市まで行ってね、
うん、
で島なんでやっぱり離れてるんですよ。
なるほど。
でフェリーもねなんかでも本当に陸から近くて3分以内ぐらいでボンと行くんだけど、
うん、
でしかも島の形もねハートの形してるの。
へえ、
かわいい。
はいはいはいはい。
で、ここから過酷その2位をね喋るんだけど、
はい、
ねまあまあコテージに岐阜県のコテージに行くって時から話は決まってたんだけど、
はい、
これもち今からハガトマ裁判かけて、これは職権乱用かどうか、
はあはあ、
ですね、
うん、
その渡鹿の島のホテルに、うん、東海座出ました。
おー、
東海座がなんか出ました、
はあはあはあ、
三重県に
東海座が、
ほ
ー、なるほど、
職権乱用です。
職権乱用したんですか。
乱用しました。
どんな乱用、女の子をはべらかしたんですか。
あーでもそれ渡鹿の島の話とつながるな、まあいいや、スルーしようか。
私利私欲に使ったんですか。
私利私欲に使いました。
え、
子供たちの笑顔が見たくて使っちゃいました。
いやそれはでも私利私欲じゃない。
大丈夫、有罪じゃない、無罪。
いやただ単にそういう子供を楽しませるっていうことで使ったんですかね、うん、
使ったんだと思います。東海田さんは
だったら全然そのヒーローの範疇だと思いますけど、すどうですかヤギチ。
はい、無罪だと思う。
じゃあ無罪の上で話すけど、
はい、
まあ、過酷2なんですよ、
うん、
はい、
シチュエーションとして、
うん、
ママ友はねみんな仲いい、
はいはい、
どういうメンバーかっていうと全員2013年の6月に子供が生まれたメンバーなの。
へえ。
で、
それはどういうつながりなんですか。
1ヶ月検診
は
でグループができて、
あ
そこからこの成長とともに家庭のこととかその6人のね、
うん、
奥さんたちは、
はい、
6人の奥さんというと7人の侍みたいになるけど6人の奥さんたちはそう、
はい、
育んできたの、
はい、
ただよ、
うん、
俺ね旦那さんと会ったのね1回だけ
あ
1回だけ何年か前に宇都宮グリーンバレーにな
ん
かご飯食べに行っただけ、
うん、
だから本当に4時間ぐらいなんか1回会っただけ、
はあ、
っていうシチュエーション、ね、今回そして1泊2日、
うん、
きついっしょ、
うん、
きついでしょ。
そうでしょう。
だって3部屋借りたの結局その時、
はい、
で3部屋借りて1つ大部屋があってそれ多分20人ぐらい泊まれる部屋なんだけど、
はいはいはい、
そこに子供と、
うん、
奥さん連中、
うん、
で奥さん連中仲いいよね子供たちも、
まあまあ、そうですね。
でもう一部屋に あのお父さん6人集まられたんだけど、
はい、
もうさなんかもうなんか初対面みたいなもんだからさ、
まあそうでしょうね、
喋れないんだよ。
確かに。
でなおかつよ、
は
あ、なおかつよ、
うん、
あのうちの奥さんは俺にそういう場であんまわちゃわちゃしてほしくないの、あの回しとかさ、
はい、
率先して発言するとかさ、あの調子乗ってるってやめてほしいタイプなの。
はあ、
ってなるとあの俺も積極的に話しないわけよ。
書店ボーイが、
そうそうそうそう、
あの書店ボーイが
聞いてやぎっち、
はい、
この書店ボーイがよ、
はい、
もうなんかねみんなで喋ってる中でもう喋っちゃいけないまではないけど、
うん、
こう回しちゃいけないと思って、
はい、
こう静かにご飯食べてたら、いや書店さんなんかこういう趣味とかあるんですかって話しかけられたんだよ俺。
書店ボーイが話しかけられる、
はあ、で俺がみたいな、
ですわ、そんなことあるんですね。
回さなかった、
見たかったその様子
でその空気の中で、
はい、
トーカイザーが出てくるわけよ想像していろいろ、
はい、
まあ
もっちわかるでしょこの気持ち、むしろってるでしょ。
まあねえ、うん
気持ちはわかるよね、うん、あの関係性が十分できてないままこの東海沢さん出てこなきゃいけないみたいな、
うん、
でそしてなんかねもう一人ね、あのショッカーのね、ショッカーなんか ドンキホーテで買ったような戦闘員みたいなね、
はいはい、
あのあれを着てね、
うん、
あのやってたお父さんも一回しか俺会ったことない、うん
ちゃんと怪人もいたんだ。
あ、台本はねうちの奥さんが書いてた。
へえ。あ、もう本当にちゃんとしたあれだったんですね。
ちゃんとしたあれだったよ。うちの奥さんもそういうとこしっかりするから。
でも出しゃばっては欲しくはない。
出しゃばって欲しくはない。
うん。
きついでしょ。きついでしょ。
まあその辺のね、その奥さんの気持ちっていうのはその女性目線で。見てどうなのかっていうのはちょっと女性のリスナーさんがいたら聞きたいところですね。
いやだから
奥さんの考え分かるってなるのか、
いや分かると思う、
書店ボーイかわいそうになるのか。
いや書店ボーイかわいそうにはならんけどもしかしたらだよ、うん、いやそんなお母さん同士は仲いいのにお父さんも連れてって大変じゃんと思うっていう意見はあるかも。だってお母さんたちも言ってたもん、あのお父さんたち何喋ってんだろうねつってであのあるお母さんが入ってきて、あやっぱ喋ってなかったよみたいな感じで帰ってたけど
視察して
そうそうそうそう、その空気の中で、
うん、
台本がしっかりある東海沢賞を東海沢さんがやらなきゃいけないんだよ。
うーん
でね
でね、でね、
まあ東海沢賞が行われました。
うん
でね、ちゃんと一人一人のね名前を呼んでね、うん、まあいいが、ここだから全部言うけど、とりあえずひょっこり班のテーマでひょっこり出てって東海座、
うん、
でクイズ大会して、
うん、
東海座の年齢がそこでなんか明かされてたけど、まあこれはオフレコで、
はい、それはもう台本にあったんですか。
台本にあった。
あ
でその後あのショッカーの格好した怪人と戦って、
うん、
でクイズの優勝者に、
うん、
あの宝箱を渡したの、
うん、
でその中に光るブレスレットがあって、
はいはいはい、
みんなこれをかざしてみたいな。
あ
ヒューマンサインだ。
そうそうそう
言っても分かんないか
ってやって、で怪人倒した後にみんなに宝箱開けてご褒美だって、何々くん何々くん何々ちゃんみたいな感じでお菓子を一つずつ渡してって、
うんうん、
でショーは終わった。
はいはいはい、
めちゃめちゃ作り込まれてるじゃないですか。
めちゃめちゃ作り込まれてるけど、
はい、
うちの奥さんカンペまで用意してたからね。
すごい熱の入りようだ。
ただねカンペ見えない。
あ
だから前日に作った台本のなんだけど、それを1日で頭に入れてやるのは難しいね、やっぱりね。
大変だ、まあ、
1日だとちょっと無理ですね、
うんうん、でそのショーが行われ、
うん
まあ、東海道さん帰るわね、
うん
はい、
で浴衣に着替えるわね、
うん、
戻ってくるわね、
はいはい、
であのこれは過酷な話じゃないんだけど、子供って楽しいなと思うのは、
うん、
まあまあ5歳の子供がね、
うん、
あのいっぱいいるわけよ、
はい、
で男の子は4人ぐらいかな、
うん、
多分、
うん、
4人ぐらいで、そのうちの2人はあの あーみたいな顔してたわ、書店ボーイが来たら。
あ中の人だ
な、あーみたいな顔してたわ。
はいはい、
うちの息子だけだよ、あの東海座かっこ悪かったねへへへみたいな顔で笑ってたよ。
おお純粋に
需要には勝てんわねでもその東海座賞をやったっていうのが過酷その2ね。
まあねえ、はい。
でその3よ、
うん、
はい、
まだあるんですね。
まだあるよまだあるよ、
うん、
で結局ね、まあご飯も食べ終わってよ、うん、
はい、
で子供を寝かしつけた後何するんだろうなみたいなこと考えてたら、
うん、
どうやらもうみんな大部屋に集まってお菓子をつまみながらよ、
は
あ、
あのもうフリートークだよね、
うん、
あ
これはね本当にね修学旅行みたいに楽しかったんだけど、同世代の大人が集まって、
うん、
ただ俺は喋れない、
うん、
回さない。
それでもダメなんですか。
だって俺主体の会じゃないから、
うん、
ママ友はママ友で一人もうすごい回せる人がいるから、
う
ん、回せない。で発言するとあの夫婦喧嘩の話になっていたたまれない。
はあ、
何喋ってももうアウトだよね
封印されし書店ボーイ
で奥さんに「いやちょもし喋ったら?」って聞いたら、私が口開けたらどうなるか分かってるでしょみたいなこと言われてまあそんなね、はい、一泊二日の綿鹿の島ですよ。
はい、
もち大変なの分かるでしょ俺が。
まあねえ、まあそういう関係性になっちゃってるっていうのがちょっと厳しい。
ああ俺らの夫婦にクレームですか。
なんかもうね、仲良くこうできてたらいい。
でも、ね、喧嘩してたのは俺らの夫婦だけじゃないから
、ね、
ただ口挟むとどうせ喧嘩の話になるから、もうお口チャックミッフィーちゃんみたいな感じでずっといたよ、はい、俺は。
まあまあ、まともでそんだけ集まってたらやっぱり奥さんの方がやっぱり強いんでしょうね。
そりゃ強いよね。
まあそうでしょうね。
いやだからさ、その一泊二日そのいっぱい過酷があったわけよ。
はい、
でもね、でも終わった後は一番初めに喋ったみたいに、あなんか楽しかったなっていう感じにはなったよ。だからさすがに来月行くって言われたらさすがに嫌だけどまた1年後ぐらいには行きたいなと思って。
それは何よりですね。
何よりだね、
はい、
またね旦那さん同士で少しでも仲良くなれればいいんでしょうけどもね。
ただでも俺はだってさ、必殺喋りをさ封印されてるからさ、きついよね
まあそのちょっと奥さんの見てないところで喋るとか
あのさ、これはね感じてほしいんだけど、旦那さんと仲良くなるでしょ、
うん、
で旦那さんが俺の本音を知るでしょ、
うん、
それがその旦那さんの奥さんに伝わるでしょ、でその奥さんから奥さんに、うちの奥さんに話が行くってことを考えると、俺もね喋、うんまあ、れないわけよ。
可能性はありますわね。
でね、あの俺ここでちょっと変わったこと言うよ、うん、
はい、
俺ね結構ね、あの日本で絶対に行ってはいけない島とか見るの好きなの
あ
の動画サイトとかで、
そうそうそうそう、
あの禁断の、
そうそう、うん、女性は入れない島とか、
うん、
あのなんか硫黄がすごくて入れない島とか、
はいはいはい、
でね今こんだけファミリーで楽しそうにあのね旅行した島ね、
はい
はい、
実はその中に入っててね。
おお、
どういうこと。
すごいよね。いやいや、なんか聞いたことあるなってその時頭では思ってたんだけど、
は
あ、でふっと思い出して、
うん、
はい、綿鹿の島って調べたの、
うん、
そしたらやっぱりそのね、日本で行ってはいけない島の一つだった。
後から知ったんですか。
どういう理由なんですか。
ね、あの売春島って言われてたのね、
かつて。
かつて、
いやいやいやいや、
そうそうそうそう、
マジっすか。
はあ、
売春島って言われてて、多分10年とか15、6年前まで普通に売春してたんだよ。
うわ、
日本人含め、あの外国の女性含め。で慰安旅行とかもそういうところに一昔前だったら行くみたいな。
ああ、まあそれはもう男だけで行くっていう、
うん、まあ、でも会社の慰安旅行だから結構女の人も連れてかれたみたいな話あるけど。
マジっすか。
売春島かよみたいな。
今だったら大問題ですね。
だから多分ね、サミットの時に亡くなったんだと思う、完全に。
三重県
ね。そうそうそうそう。
もう最近ですね。
最近だよ。 最近までそういうことが行われてたっていう島で、
それでなんかこう二十何人をこう、うん、止めてくれたっていう。
いや多分ね、やっぱりそのネームバリューでね、あの泊まりに来る人はそんなにいなかったのかもしれないけど、
だからそういうね、ちょっと一時期そういうのがあって、うん、みたいな、お客さんがあんまり少なくてみたいな、
あると思う。その代わり、あのそういう話したけど、泊まったホテルはすごい良かった。あのね、あのそのホテルに向かってきたら、あの梅ジュースくれたりね、ご飯も美味しかったしね、
はね、ちょっと救いですね、
うん、でもうすぐ漁港だからさ、うん、そこで花火したりさ、全24人で、う
ん、はい、
めちゃめちゃ楽しかったけど、なんかそういういわくつきの島だったっていう。
ほう
なるほど、
すごいね、うん、
すごい締めくくりや。
最後にオチあるけど聞く？
あ、まだあったんだ
まだあるの。
あのね、その2日目はね、二見シーパラダイス行ってきたの。
はい、
はあはあ、
水族館、鳥羽水族館じゃなくて、もう一つ二見の方にある水族館で、夫婦岩、
あ
るとこね、夫婦岩のあるとこ行ってきて、うん、あ、いや、これでね、昨日はあんな思いをしたけども、うん、二人で仲良くこれで夫婦岩見てなろうと思ってたのね、
はい、
そしたら台風の影響で綱が切れてたっていうね、
お
話でした。
あの夫婦岩の、
夫婦岩の
綱が、じゃあ、
まあ、ちなみに俺らが行ったその日に一応復活はしたらしいけど、
その日に
はい、大どんでん返し。
あ
ということでね、あのめちゃ喋ったね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れカッチン。はい、というお話でございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
CM、ラジオや音楽などスマートフォンで聞かれている方、歩きながら、あるいは車両を運転しながらスマートフォンを操作する歩きスマホ、ながらスマホは画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによる怪我、ひったくりなどの犯罪被害、また他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり、大変危険です。スマートフォンを利用する際はマナーを守って、自分や周りの安全を確認した上で、歩きスマホ、ながらスマホは絶対しないようにしましょう。
鋼のトマト、ハガトマ
ー、カーチと
しゃべろ
ー、ということで、
はい、
27個目はカーチが、
はい、
ちょっとお休み
ごめんなさい
回なんですけども、
はい、
ね、カーチの声が入らないのは寂しいということで、
あら、はい、
25個目でやったみたいな、まあ、その別撮りで別日にカーチと収録しようと、はい、いうことになりまして、カーチにお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。お願いします。
だ、今日はね、書店ボーイがいないということで、はい、僕がホストで、回したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、じゃあ、早速トークに入っていきたいと思うんですけども、
はい、
なんかカーチ最近免許を取り始めたんだって。
そうなんですよ、
うん、
免許を取り出しました。おうおう、普通自動車の。
お、普通自動車。最初はでもなんかバイクの免許が取りたいとかっていう話したよね。
そうなんです、本当はバイクが取りたくて、
うん、
まあでも普通もやっぱ将来的にいる、
うん、
のは分かってたんですけど、
まあまあね、
ちょっと今バイクが乗りたくて、
うん、
バイクで高速とか乗ってみたくて、
乗
りたかったんですけど、まあなんか親と、
うん、
その受付の人に、今の時代はやっぱり普通だよみたいな感じで押されちゃって、
そうなの？
とりあえず普通から撮ろうか、その後バイクは考えようか、みたいな、二人の推しに負けて、今ちょっと普通撮ってるところ。
確かにね、車の免許、本当は一緒に撮るのが一番いいんやろうけども、
はい、
ね、どっちも取るっていう場合は、確かに普通免許の方を先に取って、後から、自動二輪のバイクを取る方が、どういうのかな、安上がりっていうか、
うん。
そうそうそう。だから先に車取って、で、後からまたお金がね、貯まって、自分で取れるようになったら免許を取る、バイクの免許を取るという形でもいいと思うんで。まあ、今、車の免許を、
はい、
絶賛、取得中ということなんだけど、
はい、
どう？
いや、この前、初めて一回、うん、 車乗って、おなんかちょっと楽しかった。
楽しかった。
思ったより楽しかった。
本当に先生厳しくなかった？
あ、全然厳しくないです。なんかあの学校は、うん、なんかみんな優しいらしくて、はい、みんな優しいらしいです。だから最初の人もちょっと怖そうだなと思ったけど、うん、普通にいい人で優しかったし。
最近はでもね、あんまり厳しくすると生徒さんが逃げていくというか、あんまりね、変な。噂っていうか、まあ、昔はそういうネットとかなかったからさ、口コミで広がることはあんまりなかったかもしれないけど、最近はもうすぐにネットとかでね、拡散されて炎上するからね。まあ、確かに、特に、まあ、女性ということもあって、
はい、
うん、優しいかもしれないけれども。ということで、まあ、はい、車の話をしてきたけれども、
はい、
まあ、本来はバイクが乗りたかったということで、
は
い、で、今日僕バイク図鑑っていうちょっと雑誌を持ってきたんだけど、これも今日本で販売されてる1200台ぐらいのバイクが全部載ってる雑誌なんだけど、
ま
あ、そうそうそう。バイクって、まあ、はい、ざっと見ても、オンロードタイプっていうね、どう言ったらいいかな、普通の舗装されたアスファルトの道路とかを快適に走るバイクと、あとオフロードっていう、荒れ地っていうかね、舗装されてない道を走る、いわゆるモトクロスとかみたいなね、こういうバイクがあって、で、その中間的な位置づけで、モタードっていう、まあ、アドベンチャータイプっていう、オンロードタイプとオフロードタイプのいいとこ取りをしたようなバイクがあって、で、それプラス、アメリカンバイクみたいなクルーザーモデルっていうのがあって、で、あとはもうスクーター。
はい。
で、バイクとスクーターの違いっていうのは、これ根本的にバイクっていうのは自転車から発展した乗り物で、はい、まあ自転車にエンジンをつけたっていう感じなんだけど、
はい、
スクーターっていうのは、キックボードって知ってる？
あ、キックボード知ってます。
そうそうそう、足でこう蹴って進むような乗り物なんだけど、はいはい、キックボードにエンジンをつけたのがスクーターっていうことで、まあどっちも二輪車なんだけど、そういう構造がね、違うっていうことで、まあ、乗り味がだいぶ違うのよ。
違うんですか？
そうそうそう、だいぶ違うから、例えば、バイクに乗ってた人が、急にビッグスクーターに乗ったりすると、はい、ちょっとこう、あれ、操作感覚が違うってなったりするらしい。
へぇ、
これもまあ、慣れなんだけども、カーチはどんなバイクが好き？好きというか、乗りたい？
でも、可愛いデザインがスクーター多いので、まあ、普通自動車しか取らなかった場合は、
あ、原付き。
あれスクーターって乗れますか？普通の免
許。ね、まあ、普通車で乗れるのが、この 50cc っていう、クラスの、このね、ちょっと小ぶりの一人しか乗れないバイクが、まあ、乗れるっていうか、これしか、まあ、乗れない感じにはなるんだけども、うん、まあ、最初のうちは、まあ、スクーターでも、いいかもしれないけど、
はい、
ただ、スクーターは、高速道路走れないし、
あ、もちろん知ってます、はい。
二人乗りもできない。
うん、だから、普通の自動車免許しか取れなかった場合は、まあ、スクーターの方が可愛いかなって。
ああ、まあまあね。うん。で、将来的にもしバイクの免許取りたい、はい、取ろうとなった時は、どんな感じに、どんなバイクに乗りたい？
え、可愛いやつ。
やっぱり可愛いんだ。
可愛いやつ。
ほ
ー。でも、400もいらない。
ああ、ね、バイクって、250cc っていうか、249cc までは、税金が安かったり、あと、車庫証明がいらなかったり、あ、ごめん、車庫証明はもともといらないか。なんだろう。車検がいらないんだ。うん。
はい、調べました。
そうそうそう。だけど、250cc 以上になると、車検が必要になってくるのね。
はい。
だから車と同じように、車検を受けないといけない。っていうことになるんで、まあ、維持費的には 250cc 以下だと、楽かなっていう感じはあるんだけども、やっぱり、この、大きいバイクに乗るとしても、可愛い感じのこのスクータータイプがいい感じ？
可愛いやつがいい。
ああ、そうなんだ。あんまりじゃあこういう、
これめっちゃ可愛い。
ゴツゴツした感じは。
え、これ可愛い。
あ、これ可愛いんだ。
可愛い。
今ね、アメリカンタイプのバイクをカーチが見て可愛いと言ってるんだけど、これは多分色かな。
色です
ね。ね。
チョコミント色みたいな。
インディアンのロードマスター。
チョコミントって感じ。
カーチが今可愛いと言ってる。これはでもね、 こんな値段がする
。高い。
多分、込み込みで500万ぐらいするんで。ちょっと、車買うよりも高いから、ね、ちょっと、難しいかな。あ、でも、価値で。
あんま重すぎるの嫌なので、重すぎるのが嫌だから。
この辺は？
あ、かわいい。またチョコミント色。
うん、これだと、まあ、まあ、200万。
まあまあまあまあまあ。
200万、まあ、ちょっと頑張れば。
貯金すればいける。
これはでも、何 cc だ？1130cc だから、限定会場を取らないと乗れない。ちょっとでかいな。
300cc 前後ぐらい
ぐらいや、だったら、もう、この辺になっちゃうな。
色重視なんで、私。
そっか。黄色。
黄色いいですね。黄色。レモンの色。
ホンダレブル250のレモンイエロー。
レモンイエロー。
レモンアイスイエロー。ちょうど、カーチに合いそうな。
いい。
まあ、でも、レモン、アイスイエローって言っても、この、
ここだけ。
ね、燃料タンクのところだけが黄色いっていう感じだけど。
ちっちゃい。
まあ、この辺、この辺はね、やっぱり750だから、限定会場になるんで、普通、バイクの免許を取ってからさらに限定会場の試験を受けないとダメっていうバイクだから、ちょっとこれは乗ろうと思ったら、よっぽどバイクが好きでないと乗れないけかもしれないけど。まあ、大体こういう、オンロードの、かつ、まあ、アメリカンなタイプで色が可愛ければありかなと。
はい、色が可愛いやつがいい。
あんまりこういう株系は苦手？
でもこれも可愛い。
あ、
これ。これめっちゃ可愛い。一番好きかもしれない。
スーパーカブ。うん。確かにね、今のスーパーカブ、こういう可愛い色のやつ出てるんだけど、
白と黄色。めっちゃ、うん。で、座席が茶色ってめっちゃ可愛い。超可愛い。
これでも 50cc だよ。
おー。
まあ、あれも。110もあるけど。
乗りやすい。
どっちかっていうと、スーパーカブっていうのはビジネスバイクになるんだけど。まあでも若い子でも乗ってるけどもね。
めっちゃ可愛い。
へー。クロスカブとかは？
ああ、それは。
あ、これはダメ。
さっきのが可愛い。
色は可愛いけども、ちょっと見た目が。
いや、見た目が別に。
っていう感じ。
さっきなんか可愛かった。
そっかそっか。じゃあ、それ以外となると、あんまり可愛いバイクって、まあどうしてもね、高速道路を走ったりとか、二人乗りがしたいとか、なってくると、
はい、
可愛いだけでは難しい、
はい、
うん。操作感覚とかもやっぱり厳しくなってくると思うんで。で、やっぱりバイク自体が大きくなるからね。まあちょっと、こう、怖い、重い。
持ち上げれない、
うん。っていうのもあるかもしれないから。まあその辺は今後カーチが。
はい。
まあどうしてもその、撮りたいって言うんだったら、まあ女の子でも結構大型バイク乗ってたり、最近はするからね。まあ目指してもらいたいと思います。
はい。ちょっとどうなるかわからないけど。さあ普通免許は取れるかも怪しいですけど。
まあ大丈夫だよ。取れる取れる。うん。それは大丈夫だと思う。
適正検査オール C だったんですよ。
何がダメだったの？
なんかコメント欄には、なんか、あなたは絶対大きな事故を起こすでしょう。みたいな。
マジか。
ちょっとやる気がなくなりました。
まあ、要は、信号で前の車がゆっくり走ってるとイライラする、みたいな。
あ、なんかそういう感じじゃなくて。
丸×じゃなくて。あ、そんな感じ。
人間を見られるやつで、なんか A をひたすら書いたり、同じマークを時間内にいっぱい探したり。
ああ、はいはいはい。
そういう系の。メンタル系の。
そうかそうか、やっぱそれか。あれもね、本当に正確な数値が出るわけじゃないらしいのよね。
まあまあ、でも。
まあ、ただ一つの目安として、まあ、その、ちょっと自分は運転に適性が、ちょっと弱い部分があるから気をつけましょうっていう。意識づけ、
はい。まあでもそんな感じの分でした。
大丈夫。そういうふうに思ったらいいと思うんで。まあ、頑張っていこう。
頑張ります。
はい。じゃあまあ、そろそろ終わりたいと思います。カーチと、
喋ろう
のコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここで一曲。東海ザープロジェクトのボイストレーニングの先生でもある、松尾静香さん率いるスリーピースバンド、月の夢のナンバーをお聴きください。アルバム、静かな共演をあがめる月夜から、おとぎ話。
Oh, yeah. の夢でおとぎ話でした。
ラジオや音楽などを大音量で聞いていると物音が聞き取りにくくなることはありませんか？もしかしたらそれはイヤホン難聴、ヘッドホン難聴なのかもしれません。イヤホン難聴、ヘッドホン難聴になると両耳の聞こえが低下、耳鳴り、めまいという3つの症状が確認されています。場合によっては、耳の聞こえだけが低下したり、3つの症状すべてが起こったりと、人によって異なります。これらの症状を感じたら、すぐに耳鼻咽喉科に相談するようにしましょう。放っておいても自然に治ることはありませんし、遅くなると聞こえを改善できなくなります。これらの難聴を予防するには、遮音性が高いイヤホン、ヘッドホンを使用すること、音を抑えて聞くこと、この二つが重要です。イヤホン、ヘッドホンで聞くときは、適切な環境で控えめな音量に調整しましょう。
あがりおかほも応援してる鋼のトマト。
みんな楽しい楽しい愛知県東海市に遊びに来てくださいね。
はい、じゃあ後半でございます、はい、まあちょっとヤギッチ俺前半喋りすぎたよね。
飛ばしてましたね。
ね、
はい、
疲れたから
は
ちょっとバトンタッチして今わし
バトンタッチ。
おー、そうですか。
うん、
はい、
もち、
あ、はい、
頼んだ。じゃ
あここからは僕が回させていただきます。
はい、
はい、
題して、
お
ご当地ヒーローでお国自慢のコーナー。
おお、何何何そのコーナー。
イエーイ。
はい、ということで、
お、
まあ、ご当地ヒーロー、ローカルヒーローを通して、
うん、
各地のご当地、お国自慢を、
うん、
していくという趣旨でやっていきたいコーナーなんですけれども、
おい、
まあ、第1回目ということで、
連続シリーズなんですね。
まあまあまあ、連続でするかどうかはちょっとわかんないですけども、
はい、
まあ、ちょっとね、こう、何もすることがなければ差し込もうかなと。
何もすることがなければってやめてよ。
まあそんな感じで、まあ、不定期のコーナーという形にしたいと思いますけども、
はい、
まあ、第1回目はですね、まあ、先ほど、うん、まあ、書店ボーイが旅行に行ってきたと。
そうそうそうそうそう、あの過酷な旅行ね、うん、
はい、まあ、三重県のことについてお話ししたいと思いますけど、
うん、はいはいはい、
お、まあ、三重県っていうのはね、まあ、愛知県の隣、
うん、
西隣にある、県なんですけども、
すごい広いよね三重県って。
そうですね、まあ広いしで、まあ感じとしては結構関西のノリが割と、
あ、
まあギリギリまでは、あの入ってきてるような、
そうだね、
感じですよ ね、 だ、 ね、だからだいたい関西弁の方が多いけども、
うん、
まあ名古屋に近い桑名とか、
うんうんうん、
まあ四日市あたりまではちょっとこう終わり弁っていうか、
うんうん
う
ん、
そういうのがちょっと聞こえるかなぐらいの。
でも四日市も結構ね三重弁だよ。
そうですね、
うん、この間俺ウルトラマンルームショーに近鉄百貨店見に行った時に、
あ、そうなんですか。
結構三重弁だったもんね。
へ、三重弁ってどんなんですか。
三重弁ってあのなんかね、こう終わりと関西弁の折衷やらとか、
あー、うん、ちょっとこう中間的な、
そうそうそうそうそう、
まあそんな感じの土地柄でですね、うん、で割とそういう自然豊かな、
うん、
場所、
そうだね、
っていうことで、まあ本当にいろいろ、あと有名なところではあと伊賀とか、
あ、伊賀忍者ね、
ね、そういうのもあるし、あと、うん、なんだっけ、熊野
古道、熊野古道世界遺産ね、
世界遺産があったりとか、
うん、まあ、熊野の花火とかね、
ところなんですけども、
うん、
はいはい、でまあ観光地としては先ほど書店ボーイの話にも出てました、伊勢志摩、
うん、そうだね、渡鹿野島ね
とかね、渡鹿野島があるあの辺り
はいはいはい、
とかはそうですね、うん、で結構そういうリアス式海岸っていうんでしょうか、
ああ、そうなんだ、
でこうなだらかな砂浜とかじゃなくて、こうゴツゴツした感じの、
うん、
海辺が多いっていうんでしょうね。
ヤギッチ三重とかどういうイメージあるの。
三重は行ったことがない。
そんなもないな。
あ、そうなんだ、
はい、
え、長島スパーランド
記憶にない。
鈴鹿サーキットは
記憶にない。
ご在所だけロープウェイは
どこまでも続くけど記憶にない。すいません。
パルケエスパーニャは、
エスパーニャはもう記憶にない。
おい、どうすんだよ。
どうすんだ。もちさんお願いしますよ。
まあそんな、ね、
そんな感じでね、
はい、
割とそういう観光地としても、
そうだね、
にぎわってるところではあるんですけども、
うん、
はい、まあね、名古屋からも行きやすいということで、
そうだね、
はい、でまあもちろん三重県にも、まあ、ローカルヒーロー、ご当地ヒーローが、
あれ、お国自慢もう終わり
いうわけで、あ、なんかもっと話します。
いや、三重ってさ、
うん、
あのものすごく広いじゃない、
うん、はい、
そうですね、
あの縦長に広いよね。
そうですね、
でまあそれはさ、桑名から多分始まるんだけど、
はい、
あ、長島か、長島かな、
まあそうですね、
桑名長島あたりだよね。
そうですね、
で長島スパーランドから始まってさ、
うん、
まあ、海岸通って四日市で鈴鹿山脈、
うん、
でちょっと離れて伊勢神宮だよ、外しちゃいけない、
はい、
で、伊勢神宮通って熊野古道があって、うん、で、まあまあ、その、本当に風光明媚な、うん、あの、ものがいっぱいあるよね。そうですね。で、海の幸も美味しいしさ、
はいはいはい。
ヤギッチ、美味しい海の幸は何？
美味しい海の幸。
うん、あの、好きな海の幸。
好きな海の幸。うん、
あ、個人的に。
そうそうそう。
別に三重の特産とかじゃなくて。
つぶ貝。
でね、つぶ貝で言うと、うん、伊勢志摩の先に大王町ってとこがあるの。
つぶ貝で繋がるんですね。はい。
いや、そこまだ海女さんがいて、
はい。
あ、はいはいはい。
海女さんが取りに行ってきてくれて、うん、それこそアワビとかカキとかつぶ貝とかさ、
う
ん、そういうの本当に海女さんが取った、魚介類、
うん、はい。
を食べれるっていうのが魅力だよね。
あ、そうですね。
うん、だからそういう意味では、三重ってね、意外とね、いろいろレクリエーションがあるね。
うん。
だからそういう。
あとなんかね、真珠。
真珠ね、うん、パール。
やっぱりね、盛んとか、ありますし。
うん、まあ、そんな三重県にも、
はい。
ローカルヒーローがいるということで。
はい。
これぐらいさ、もっち持ってよ。
そうですね、下準備があればそれぐらいちょっとできてたと思うんですけど。
なんかだからさ、ちょこちょこ出すなよ。
立ち上げたコーナーということで、
うん、はい、
はい、ちょっと薄かったらすいませんけれども、
今日三重だけでいいんじゃない。
まあそうですね、うん、まあ、今日はもうそれだけでしたいと思いますけども、うん、
はい、
まあ、その、せっかくなんでね、三重県にはどんな、ご当地ヒーロー、ローカルヒーローがいるのかという話もちょっとしていきたいと思います。
あ、モッチの得意分野だよね、
はい、
来ましたね。
うん、
はい、
でまず、まあ、一番、こう、まあ、昔からいて、割とこう、大々的に活動している、
うん、
ヒーローとしましては、観光戦隊、伊勢志摩。
おお、あ、名前は聞いたことある。
という、まあ、ヒーローがいるんですけども。
うん。
で、画像の方をね、お二人にちょっと 見せたいと思いますけども、
はい、
はい、
こういう感じの、
おお、
ヒーローですね。
あ、6人 ?6 人もいる。
結構割と、
うん、
ね、
カラフルですね。
カラフルな感じの、
うん、
まあ、赤、青、ピンク、黄色、うん、緑、オレンジ。
お
ー。でも、もう、そうですね、もう、平成、15年。
ああ、もう15年選手だ。
に、活動を開始して、出動も400回を超え。
すげえ。
400回。
400。
今年で、15周年。
すごいね。
迎えるという。
へえ。
老舗ご当地ヒーローなんです
けど。へえ、すごい。はい、
まあ、伊勢志摩っていうぐらいですから、
うん、
まあ、伊勢志摩の、
そうだね、うん、
観光をアピールするという、うん、まあ、ヒーローで、まあね、某なんとかレンジャーみたいな感じのイメージだと思ってもらったら、うん、まあいいんですけれども。
うん、
まあ、そういうご当地ヒーローが、まあ、いるということと、
うん、
で、あと、つにきて戦隊強いんじゃ。
あ、つね。
はい。今度はつなんですけど。
三重県の県庁所在地ね。
はい。
はい。つにきて。
つ、あ、ごめん。はい、そうになった。
あ、危ない、危ない。
あの、つぼうとのつっきーっているよね。
あ、はい。
はい、強いんじゃというのは、こういうヒーローですね。ちょっと画像の方ちょっとお二人にしか見えないんですけども、
ああ、はいはい、
いや多分ね、みんなね、停止ボタンを押してね、調べててくれるよ。
そうですね、なんかよかったらググってみてほしいんですけども、
赤、イエロー、ブルー
ね。強いんじゃの方は、まあ、3人ヒーローということで、
うん、
まあ、赤、青、黄色、
うん、
で、ブルーが女性。
ああ、
ブルー女性なの。
そうですね、ブルーが女性。
へえ、
黄色じゃないんですね。
黄色じゃないんだ。
そうですね、
うん、
まあ、こういう形の、
うん、
はい、
で、まあ、通の、アピールをするっていう形で、
うん、鈴木英慶さんのいるとこだよね。
鈴木英慶さんちょっとわかんない。
三重知事だよ。三重県知事だよ。
ああ、
鈴木英慶って。
そうなんですか。
そうだよ。
お、
通にいるんですね。
じゃあ通は県庁所在地だからね。
ああ、なるほど。そうですね。
振っても帰ってこねえな。
ちょっと三重のことはよく分かんなくて
すいません、
はい、まあ、そういうヒーローがいるということと、うん、であと、名張市。
ああ、名張市ね、
はい、の方に、名張市ローカルヒーロー LHP という、
あ、
これ団体
団体があってですね、ローカルヒーロープロジェクトかな、
そうですね、
当たった、
多分そうだと思います、うん、はい、
へ
え、でそこは、まあ、数多くのヒーローを輩出してるという、
あーすごいね、何団体ぐらいいるの、
ですね、まあ6団体、
へえ
すげえ、
いるみたいですね、
すごい数だ、
はい、その LHP さんのホームページの方がこちらの方に、うん、まあ、表示されてるんですけれども、まあ、ホームページの方をざっと紹介すると、うん、まず、赤目集団ウォーターフルーズという。
ほう。赤目って赤目滝のことかな？
そうですね。
だよね、
はい。こんな感じの忍者っぽい、忍者っぽいんだけども、一応その、ヒーローのマスクをかぶってるっていう。
あ、そうかそうか、ウォーターフォールズだから水が落ちるだもんね。
はいはい、はい。
滝だね、やっぱり。
ああ、そういう。
だから、あれ、なんでしょう、赤目48景っていうんでしょ。
あるね、確か。
うん、あの辺の、PR をしているっていう形で。
ああ。
はい。で、赤、緑、青の3色のヒーローが、うん、これ、なんていうのかな、ちょっとこう、和風な、感じの忍者っぽい、忍者装束っぽい感じのスーツに仮面をかぶっているっていう感じの、ヒーローで、これごめんなさい、ちょっと漢字がね読めないんだけど、これ多分地名だと思うんだけど、わかるかな、わかんない、
多分ね、滝の名前、不動滝とかさ、そういうのがあるはず、
そうですね、
ひいきブルーとかなんか、
うん、なんかね、多分滝の名前をモチーフにしてるんだけど、ちょっと漢字が読めなくてですね、まあこれはちょっと各自で、ちょっと調べといてほしいという形なんですけども、でその他にはですね、武道家集団ショーレンジャ
ー、レンジャー
ということで、
お、
で、まあ、ショーレンジャーの方は、まあ、こんな感じの、
ああはい、
へえ、
アーマー、肩アーマーがね、
もう時間ないですか、
もうね、
ちょっとね、じゃあ、すいません、他に、伊賀牛集団 V3、
V3 ね、
V3 ね、
V3 の V はアルファベットの V じゃなくて、肉の V、
面白いですよね、
サーロインとか、テンダーロインとか、多分そういう意味の漢字の V ですね、
おなんか三重って、ね、三重県のローカルヒーローって複数のヒーローが多いですね、
あ、そうですね、まあ、うん、特にここ LHP さんはそういう集団ヒーローが多いですね、うん、他には、ナゴム集団ランポーレとか、
うん、
11球団アンシンダーとか、
うん、
なんかそういう、
三重ってさ3つを重ねるって書くじゃない、
はい、
っていうのもなんかあるのかな、
あ、
3を重ねるとか、まあ、一番初めに紹介してもらったのはさ6
ですね、
でも6も3の倍数だよね、
あ、でも、はい、伊勢島さんは別にLHP さんとは
関係ない、あ、じゃないんだけど、さっき三重県 の、 ローカルヒーローで紹介してもらったものって一人のやつあんまりいなかったもんね、
あ、そうですね、う
ん、はい、だからなんとかレンジャー、
うん、
で、はい、伊勢島さんだって6だからさ、普通5じゃない、
はい、まあ割とそうですよね、う
ん、ってなると、3の倍数ってのを結構イメージしてんのかなとかふと思ったりもするし、
あ、
なるほどね、ま
あ、
ランポーレとかは、まあ、2人ヒーローみたいな、
うん、
これは三重FCランポーレという、まあ、いわゆるサッカーチームを応援する、
うん、
ヒーローっていう感じらしいですね、
ちょっと異色な感じですね、
まあ、まあそんな感じの、まあ、用途用途に応じていろんなヒーローを創作してるっていう、
とりあえず1団体ずつさ潰していこうか、
なんということ、何を言ってんだこの人、
頼もうっつって、
もう、
そんなもん、
頼もうって言って、フラッと行くみたいな、
東海山にそんな力まあそんな感じのヒーローが、まあ、いますよということで、
すごいね、
まあ、よかったらちょっとググって調べてみてもらいたいなと思います、
うん、ね、まだまだその全国にはね、
はい、
三重県はじめ見知らぬヒーローがいっぱいいるわけだよね、
まあ、もっと言いますね、もうもう何百っていう、
すごいね、
ヒーローがいます、
ちなみにこの中でローカルヒーロー大百科に載ってる、
あ、伊勢島さんは載ってますね、あと強いんじゃさんも載ってる、
へ
ー、
なるほどね、はいはい、すごいね、でもそういうのでも聞くとね、なんか頑張ろうかなとも思うし、
そうですね、
まあ東海山もね、ちょっと東海市といえば東海山っていうぐらい言われるようになりたいですね、
モッチがさようやくさ自分のパートが終わって解放された顔してんだよ 解放された餅。
ああ、まあ、はい。もう、と、書店ボーイが腕をぐるぐる回してるんで、この辺で締めたいと思います。私
全然見てくれないんだよね。
いやいや、分かってるけど。
分かってなかった、全然。ヤギッチと俺ずっと目が合ってたもん。
はい。
まあ、5分くらいしかしもっと喋れって言うから、そのつもりで喋ってたのに、結局5分じゃん。いやい
や5分も、15分くらい喋ってるよ。
いや、まあ、トータルはね、うん、トータルではそれぐらいは喋ってます
から。ああ、ローカルヒーローについてね。まあ、そんなローカルヒーロー愛がね、まあ、溢れる、
はい、
モッチの、ね、プレゼン。
はい。また、よかったら、皆さんの、街をね、お国自慢を教えてください。うん、
はい。お国のね、ローカルヒーロー、モッチが、はい、お伝えしていきますので、はい、
よろしくお願いします。
このコーナーもっち締めて、
はい、皆さんよろしくお願いします。
普通はがねとと、はがとま、
鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされている。
この町は俺が守る。フラッドイン。
私は地中深くにある鉄の国アイロニアスから愛知県東海市にやってきた。
俺が東海座。
この町に新たなヒーローが誕生した。
私に力を貸してほしい。共に戦おう。
鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる。鉄鋼戦士東海座、地域限定で人知れず活躍中。
愛知県東海市発ウェブラジオ鋼のトマトでは、皆様からの番組宛メッセージを随時お待ちしております。お便りの送り先は、番組ブログに設置してあるメールフォームからの投稿、もしくはハッシュタグハガトマをつけてツイートしてください。皆様からのご投稿、心よりお待ちしております。次回もぜひ聞いてくださいね。
ハガトマ27個目エンディングでございます。
はい、ありがとうございました。
なんか今日はなんかバラエティ豊かだったね。
そうですね。
どうですかね、もう聞いてくださった方が楽しんでもらえたんだったらいいんだけど、
ね、もっち俺たちのギスギス感伝わってないかな。大丈夫かな。
何のこと
何でしょうね。何のことでしょう。
このハガトマ恒例のね。
はい、定期的にやってまいりますけれども。
でもさ、はい、いや、ここでぶり返すわけじゃないけど、ぶり返すって言うと、はい、あったこと確実になっちゃうけど。でも、なんかそんなさ、熱くなるのとかありながらさ、まあ、作ってるんだなってちょっと思ったよ。
あ、
は
い、
逆にね。
はい。
うん。それはそれで、悪い喧嘩じゃないと思うし。
熱意を持ってね。
うん。
はい。
まあまあ、今回はね、LINE による文章の齟齬によってね。
まあ。
開口一番もっちに切れられたけども。
は
あ。でもそれはそんだけの熱い思いがあるってことでいいじゃない。
そういうことですよね。うん、まあ、はい。
ね、もっち。
まあまあ、それで。
まあ、その割には、あなたと、ね、あなたと、そして、切れ長、切れない長では、そして、こんちきディレクターのグリーンさんと、ね、二人で共謀して俺をツイッターで叩くっていうね、暴挙に
叩いたわけじゃない。ただ単にね、恋愛と仕事は一緒っていう意見に対して、いや僕はそうは思わないなっていう話をしただけで。
そうしたらグリーンさんが乗ってきてさ、
藤持ち派ですみたいなね。
そうそう、
いやだから、あ、仲間みたいな、うん、
で相棒とライバルかっこともが二人共謀して俺のことを嫌がらせするっつったら、
だからそれは違うじゃない。
グリーンさん、あひゃひゃひゃひゃっていう絵文字でねえ、
うん、
ああそっかーっつって、むしろ今日俺の方が切れてもおかしくないぐらいなんだぞヤギッチ。
一番辛いのはわしか。
ごめんねヤギッチ。
いや
もう、まあまあね、そんなことが
挟まれて、
いや
ありつつさ、
はい、
いいじゃない、進めば団体なんてさ
進んでいければね、
うん、
はい、
っていうまあねことをまあ思ったハガトマの27個目
はい、はい、
あとカーチに会いたいなと思った27個目でございますよ。
そうですね。
こ こはみんな意見言ってた。
スルーっと、そうですね。って
まあ、そんなこんなもまあありまして、
はい、
まあまあ締めの時間もあるので、
はい、
告知をまあお伝えしようかなと思うんですけど、もち誰から行こう？
とりあえず書店ボーイから。
書店ボーイから。日程一番遅いんだけど、俺。
いや、まあ、とりあえず日程は、まあ、関係ないと言います
か。東海沢から行こうか。
はい。
10月27日、幸せ村にて、幸せ村ハロウィンパーティー2年目ということでね。
はい。
そこにまた東海沢、呼んでいただきまして、
うん、
ショー&審査員もあるよね、今回。
そうですね、また去年みたいにね。
は
い、
ゴムのあれだけお願いしますね。
手がね。
はい、手がね。
はい。
まあ、それに、そのイベントに出させていただきますので、
はい。
10月27日、皆様、幸せ村、愛知県東海市集落園の幸せ村に、ぜひお越しくださいというのと、
うん。
あとは、まあ、ハーフ&ハーフだよね、書店ボーイと東海沢の。
はあ。
ハーフ&ハーフ、まあ、まだ詳細は具体的に言わないですが。
あ、言わないの？
いや、多分、ここでちゃんと喋っていいか分かんないから。前、1年ぐらい前にお送りしたハガトマの、
うん、
大円卓会議の会、あったと思うんですけど、
はいはい
はい、今回、書店ボーイ、そちらの大円卓会議の、なんと司会をやらせていただきますので、
なんかね、
お
ので、まあまあ、真面目にやります。
はい。
ので、まあ、皆さんね、本当にいい、機会、いい話に触れる機会なので皆様、11月20日火曜日のですね、東海市芸術劇場で行われる円卓会議に、大円卓会議に皆様、どうぞお越しください。
これ東海市民以外でも。
全然いいでと思うよ。
来れる
の？うん。だって前回も静香さんのファンの人とか、三重とかから来てたから大丈夫。
あ、そっかそっか。
うん。あと、T カイザーさん。
T カイザーさん。
T カイザー？
T カイザーさんも。
なんでそこ伏せるの？伏せる必要あるの？
東海沢さんも、おそらく、
はい。
多分ね、わたかの島に行ってなきゃ大丈夫。
なるほど。
はい、ということで、11月20日火曜日、大円卓会議お願いいたします。
はい。
はい。
かな、
うん、
あとは？
あっちの方から。
はい、そうですね。
うん、
まあ、なんと言いますかですね。まあ、ラジオのこのハガトマの方でもですね。
は、
う、
い、
ん。ライブをね、
うん、
9月にやりますと、いう話は、させていただいたんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、いろいろね、事情がありまして。
ごたごたしちゃったね。
ごたごたし、うん、まして、まあ、ライブがね、ちょっとまあ、僕のツイッターの方では報告させていただいたんですけども、
う
ん、まあ、出れなかった。
そう
ですね。はい。で、まあ、レコーディングが、なんかもうすぐ終わるよみたいなことも言ってましたけれども、うん、まあ、ちょっと現在ね、なかなか、まあ、9月の後半ですけどね、今、うん、なかなかちょっと進んでない状態でして。
う
ん、
まあまあ、しょうがないといえばしょうがない、
ね。そうだね。
まあ、ちょっとそうやってね、お伝えしてしまったところをね、達成できなかったことはちょっと申し訳ないのですけれども、うん、まあ、あれですね。一応、まあ、今後も、変わらず活動は、
うん、
続けていきたいという、その意思は全く変わってないので。
だね。うん、
はい。まあ、ね、曲の公開とかなんか、メンバーがゲストに来れるか来れないか。まあ、ちょっとそこのところはね、あれなんですけれども、
うん、
はい。必ず、なんか、成果をね、
ね、
お見せしたいと。ちょっと時間かかるかもしれませんが。
うん、だいたい、団体なんかそんなもんだよ、多分。
はい。うん、
まあ、まあね、ハガトマとしてはもうどんな形になっても、まあ、ヤギッチ応援していくということは変わりませんので、
うん、はい、
頑張ってほしいですね。
謝罪会見みたいな。謝罪することは何もない。なんか不祥事を起こしたみたいになってるからさ。
いや
別にそんなつもりは。
ハガトマでは彼のことを応援していきたいと思う。
はい、終わりましょう。
まあ、はい、
そんな感じで ね、まあ、みんな皆さんに待っててほしいですね。
はい、まあ、うん、バンドの方もね、バンドの方頑張っていきますので、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はもうヤギッチ締めてよ。
私がですか。うん、はい、ですね、まあ、第27個目もね、まあ、そろそろ、はい、今ね借りている場所の時間も迫ってまいりましたのでね、ちょうどお開きの時間が近づいてまいりましたけど、
ね、焦点見て。
の時間となりました。
なりました。はい、ここからで頃合い良かった頃でね、自己紹介をしていつもの通り終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、順番に行きましょう。
はい、東海山のお友達その1の書店ボーイと、
東海山のお友達その2のヤギッチと、
サビルベーダーのしもべ、
も AD 持ちでした。
なんか言われへん。
最後かよ。
なんか言われへん。お後がよろしいようで。
はい、よろしいようで。
職権乱用だよ。
違う。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。